川村陽介です。加藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は女性の起業支援プロジェクト公仕事について伺えればと思います。はい、まずこの公仕事なんですが、はい、山梨県としてのプロジェクトなんですか？
そうですね、山梨県の政策として女性活躍ということで、はい、まあ、起業、はい、女性が幸せに働く選択肢の中に起業っていうものもある、当たり前にあるっていうことをやっていきたいっていうところで、うん、これが事業となって私たち NPO が受託して運営、企画運営しています。
うん、受託するようになったきっかけ、始まりは何になるんですか？
そうですね、はい、まあ、もともとコワーキングスペース、アイルも運営していたところも私自身があって、はい、で、そこにやっぱり働きたいけど働けない、うん、昨日で言ったら学びたいけど学べない子どもたち、で今日は、まあ、その親だったり、はい、その周りだったり、働きたいんだけれど時間や場所に制約があって、子育て中、介護中、自分が障害が持っているとか、さまざまな理由があって働きたいけど働けない女性たちがたくさんいたっていうことですね。
はい、山梨県では、うん、まあ、県として県内の女性による起業をどういうふうに考えられているんですか？はい、
まあ、労働力のもちろん確保、今これだけ働き手がいないっていうところもあったりとか、はい、まあ、男女参画的な感覚で、女性の活躍っていろんな側面があると思うんですよね。はい、で山梨県、これちょっと私になっちゃうかもしれないんですけど、はい、山梨県って大きな企業がたくさんあるわけではないから、女性が柔軟に働くっていうことがやっぱできなかったですよね。そこに、選択肢を広げるために、まあ、企業を促進していこうっていう、なんかこういうのがあったと思います。うん、はい、
まあ、企業なんですけど、うん、女性の起業に必要なことっていうのはやっぱり男性の起業と比べて違いってあるんですか？
そうですね、男性、私は思っているっていうか、女性の起業支援のことを思いやり志向の起業っていうふうに呼んでるんですよ。はい、一番初めは身近な誰かが困っている、お年寄りがご飯をコンビニエンスストアで買っていたとか、はい、子供が小さくて悩んでるお母さんたちがたくさんいたとか、身近な人が困ってるとか、そこから起業していこうっていう人たちが多いなって思うんですね。男性とちょっとそこの思考が違って、だからなんかスタートがやっぱり急に成長していく、こう右肩上がりに上がっていくんじゃなくって、始めたは、だから始めることは簡単なんですよ。やり始め、この人のためにやりたい、この子のためにやりたいって始めるんだけれど、どうしてもスタートでなんていうのかな、その家族とのその時間のバランスとか、スタートするんだけど、こうアルファベットの U みたいに一回下っていくんですよね。自分自身がその家族との両立どうやってしていけれるかとか、はいはいはい、うん、でそのところで一回こう降りていくっていう、ここが男性とのすごい違いだなっていうふうに思います。
なるほど。なんか僕、勝手な企業、まあ、ビジネスを始めるっていうと、うん、いわゆる利益を追求する、まあ、株式会社のようなイメージが僕の中でやっぱあったんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、
そうではなくて思いやり、
うん、そうですね、
誰かをサポートする、
やっぱり国連の、やっぱり調査結果でもあったみたいに、誰かを思い、身近な誰かを思いやる気持ちからやり始めたと。でそれがいつの間にかなんか仕事になっていたみたいな、そういうスタートがもうそもそも違うっていうところですよね。
この公仕事なんですが、はい、まあ、コンセプト大切にしているポイントってありますか？はい、そしてなんかこの公仕事のワード自体、はい、不思議な単語だと思うんですが、これはどういう意味合いがあるんですか？
そうですね、公仕事、まあ、CEO ともにっていうところと、うん、小仕事、小さな仕事っていう意味もあったりとか、うん、で仕事って SHI じゃなくて、うん、CSHE なんですよね。彼女が Go to、うん、はい、その彼女が進んでいくっていうところもあって、うん、で公仕事っていうふうに相性ですね、これにつけています。で、公仕事がすごく大切にしているところっていうのは、まず自分自身の軸を作るっていう、はい、企業支援を県庁の方とお話をして作っていく中で、まあ、企業、まあ、思いやりで企業はなんかやってる、パン作ったりとか、なんかこうクラフト布作家作ったりとかやっているんだけれど、はい、始めているんだけれど続かないっていうことの方が問題だよねって、これ男性もそうですけどね、なんか起業しても5年経ったらほとんどなんかいなくなっちゃうみたいな、これ続けていくためにはやっぱり自分自身が軸、うん、どうしてこれを起業していくのかとか、 ていうことをしっかりとこの初めの段階で見つめ直してもらう、掘り下げていくっていうことが大事、そうじゃないとこのことやりたくなかったのにみたいな、なんか忙しすぎて子供との時間が取れなくなっちゃって、仕事はいいけど家庭が破綻したみたいになってもいけないし、なんかすごく自分自身の改めて、内側の声を聞くというか軸を作ることを大切にしていることが一つと、もう一つは関係性、そこで、そうですね、セミナーにたくさんの方が参加してくださっているんです、で、このプロジェクトは3ヶ月間ぐらいなんですけれど、そこが終わってもまた同じ山梨で同じ思いを持った人たちと切磋琢磨しながら、困った時にはその人を思い出せれるみたいな関係を作って、メンター、お互いがメンターになれるっていう、そこの関係性の質をこのプロジェクトの中でしっかりと作っていくっていうことを大切にしてます。
普通のプログラムだと、いわゆる座学中心で、ビジネスとはみたいなのを教えるのかと思ったら、そういうちゃんとしたコンセプト、軸は何なんですかとか、人との関係性っていうのがあるんですね。
そうですね、女性の起業の中で、まあ、女性に限らず起業ってこうしたら正解ってないじゃないですかね、今って。だからこう知識のある人が一方的にこう知識を教える方法って、まだちょっと初めの段階ではどうかなっていうところがあって、だからまあ聞いたことってやっぱ次の日に忘れちゃったりするから、ワークショップの中で自分で自分の軸を発見してもらう、そうすると使うんですよね。だからここら辺はすごく大事にしてます。
なるほど。それもあって講師ごとのプログラムでは、はい、座学ではなくワークショップ形式、参加者同士で話し合いながら進める形式にしたっていうことなんですかね。
そうですね、はい、
加藤さん、ありがとうございました。明日は講師ごとで開催しているワークショップについて伺えればと思います。最後に加藤さんの好きな曲、ミスターチルドレン、ヒーローをお送りします。加藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
明日もよろしくお願いします。